대학원 닷짱
오케이
자, 닷짱 の 登場 です おはようございます
おはようございます まあ、あの先週メディアというものに対するそのメディアの作りが作り手メディア側にいる人それはやっぱり本当にその人間としての幅を持ってほしいっていう話をね先週はしたつもりなんだけどまあ俺たちがそのいろんな報道を聞きながら放送を聞きながらあるいは意見を聞きながら真実を見る目っていうやつは養いたいなっていうそれをやっぱり気をつけないと危ないよっていう話をしたつもりなんだけどねそこで実は何でもそうだけどメディアに限らずいろんなとこでリーダーたる人の言っていうのはやっぱりかなり影響力っていうのは当然出るわけだよね。だからそのあの人が言ってんだからあの人と一緒に仕事をしたいんだからあの人の言うことだから間違いないでそういうふうに、まあ、みんなが思われるような中道の道を行きながら中庸の徳を解きながらっていうリーダーができてくるってのが一番いいんだけどリーダーからすれば上下左右の影響力ってやつを考えろよっていうことだよね、うん、今の言葉が分かってもらえるかどうか分かんないけど自分の周りのこと全部見ろっていうことで上下左右その影響力を考えたものを話しなきゃダメでこれちょっと古い話になっちゃうんだけど古いなんて思うんだよねえな伝教大師最澄がね、うん、そう伝教大師最澄がね要はなんでそのケースの10枚へこれ国宝にあらず、ね、一号を照らすこれすなわち国宝なりって言ったかっていうと要は自分の身の回りのことをきちっと見なさいそれからリーダーは自分が偉いと思ったら失格なんだよっていうことを教えてくれたわけじゃんねでリーダーっていうのはそのろうそくとかすり込みみたいに自分の身を削ってそして人のために尽くさんという、うん、これも何度も話をしたと思うんだけど永平寺にすり込みがでーっけのがかかっていてそこに身を削り人に尽くさんのこぎりのその味知れる人ぞ尊しっていう言葉が書いたんだけどいやすり込みってのは黒文字の木でもともとは作る黒文字っていうのはその要は薬草だから楊枝なんかも黒文字で昔は作ってでそのすりこぎは、すり鉢で自分がぐるぐるぐるぐるすりつぶすものをすりつぶしながら斧紙も当然削れていくだって大きなすりこぎが小さくなっていくで包丁もそうだよね研いで研いで研いでって刃渡り30センチあったっていう包丁がいや研いで研いで何十年も経ってくると15センチ20センチになって小さくなってっちゃうやっぱ身を削ってその一層のために尽くせっていうでそれは伝教大師も同じなんだよね要はその自分の周りを照らすような人になれっていう真のリーダーシップっていうのはそういうことだよって教えてくれるでそういう中でねもう俺も大好きな人でね教育家で、まあ、詩を書くような人ね、詩人であって、坂村新民という人がね、明治42年から平成18年まで来た、長生きしたね、頑張った。で、その人がね、一日一言っていう本を出してるんでね、一日一言ってね。で、そこの中でこんなことがあった。大事なことって言ってね、真の人間になろうとするためには、着ることより縫うことの方が大事だ。知ることより忘れることの方が大事だ。で、もう一つは取得するより、謝りすることの方が大変。まあ、断捨離なんていう言葉が流行ってきたけどさ、要は、いろんなものを吸収することよりも、本当に捨て去るだけの、つまり無になれとか、お経で言う無とか空とかっていう言葉で代表される、その本当の純粋な気持ちの人間になれよっていうことを言っても難しいよね。難しいとは思うけど、それをね、坂村新民が言ってるわね。だから、坂村新民の二度と来ない、あ、じゃね、二度とない人生だからっていう文があるんだけどね。二度とない人生だから、一輪の花にも無限の愛を注いでいこう。一羽の鳥の声にも無心の身を傾けていこう。二度とない人生だからまず一番身近な者たちにできるだけのことをしよう貧しいけれど心豊かに自して行こうっていう自してって持って行こうって言うんだけどねでもそれはねなんか坂村新民が生きた時代だからこのことが非常に豊かに気持ちの中に入ってくるわけねところが今こういう 物質が非常にどこでも手に入るような、なんていうんだこの物量豊かな、でも貧しい人って貧しいって言うんだけど、セブンイレブンっていうお店が、郵便局と同じぐらいの数が全国にあると。で、そのセブンイレブンで何でも美味しいものが買えてすぐ、最近はセブンイレブンっていうやつに行けばって、まあセブンイレブンばっかりじゃない、ローソンだってファミリーマートだってあるんだけど、でもそういうコンビニエンスストアって便利な、コンビニ、コンビニ、コンビニって若い人覚えた方がいい。コンビニってのはコンビニエンスストア、コンビニエンスってのは便利なって。だからそういう便利なとこへ行くっていうことはね、お金さえあれば何でも手に入るっていう、要は、すりこぎの味を分かんなくなっちゃってるわけだよ。身を削って、その人に尽くさん、その味の知る人ぞ届ける。それが分かんないんだよね。だからそういうことが、そのあまりにも豊かになりすぎた国っていうのは、人の心がすさんじゃうんだよね。荒れちゃう。だからそれはダメなんだよね。で、最近っていうの昔から俺は宗教ってなんだってすげえ興味があって、キリスト教ってのは敵対する宗教かと、俺たち日本人からすれば。そういう思ってたような時代もあって、キリスト教なんてなんだって、イエスの言うことしか聞いてねえっておかしいじゃねえか。イスラムもそうだって、マホメットの言うことしか聞いてねえのおかしいじゃねえか。ところがそうじゃないんだよね。その当時そんなことを考えたのは俺の浅はかだっていうだけの話で、各宗教ってのは仏教であろうとキリストであろうと何であろうと、やっぱり一途の真理ってのを持ってて、でやっぱりそれに気づくっていう、それは若いうちにそれに気づくってことはめったないんだけど、お坊さんだってそれ修行に行くったって年齢が若きゃ分かんないよな。お坊さん修行してある程度その修行を踏んで、つまりベースができて、そして年齢を重ねるたんびにその人の花がどんどんどんどん大きくなっていく。最初つぼみだったものが花開いていく。それはやっぱり体験経験しかないんだよね。いろんな人の話を聞かなきゃ分かんないと思うんだよね。でもやっぱりその般若心経っていうやつだってみんなが般若心経ってことは知ってるけど、あれ般若って知恵って意味だからね。やっぱ知恵出せよってね。ほんで知恵っていうのは知識がベースになってものを考えて知恵ができてくんだぞ。でその知恵っていうやつを自分の人生観に生かす、人生に生かす、そして人生観が豊かになる。でそれは教養に変わってくんだよ。で教養ってなんだって、ものを知ってることを教養っていうんじゃないよ。知ってたって宝の持ち腐れっちゅう言葉があって、知ってるだけの話っちゅうのもあるわけだよね。でそれが自分の生活になって生きて、そして人の気持ちが分かって、人に優しく接することができ、そして皆さんが認めてくれる、それがさっき言った真のリーダーになるわけで、自分の周りをきちっと照らせるような人になりてえな。少なくてもほら、日本の総理大臣になるわけじゃない、こんな田舎の放送局でちょこっと放送させてもらって、でも周りには何百人かの人たちがいるわけでね、そういう人たちとやっぱりお互いがお互いは手を取り合って分かち合って生きていきたいなって、先週の放送に引き続いてね、本当に強く思うというか、今後も考えていきたいなって思うのが今日の放送だよな。
この頃はだからリーダーになりたいっていう人はいることはいるんですけど、それは人の上に立ちたいっていうちょっと別なリーダーになりたいになってるのかもしれないですね。新庄のビッグボスはどうですか、リーダーとして。
あれはね、あいつあんなチャラっこいこと言ってるけどね、それにはあんだけの言うことだけの努力をしてきたと思うんだよ、うん、よくわかんないけど俺は。でもあんだけの成績を残したんだよ、本当に残した新庄は。だけどそれがチャラチャラしてるように見えるけども、結構神経質でさ、王さん長嶋さん、俺たちの時代じゃ王さん長嶋さんなんだけど、畳の目が擦り切れぐらい素振りをした、ね、畳の目が足で切れちゃうって、でそのぐらい素振りをした。 でも自分の努力は人に見せるもんじゃない。それは新庄も同じようなこと言ってたよね確か。でそれこそ新庄で思い出すけどね、落合博満ってもう職人ね、中日の監督までやって三冠を三度も取ってね、ロッテ、中日、ジャイアンツ、日本ハムと渡り歩いた。で落合から見たレジェンドってなんだっていうことを言ったら、落合がこう答えた。 自分を支えてくれる人、もっと言えば自分たち、俺の周りの人、それを支えてくれる、それを、そういう大勢の人が、それはレジェンドだ。で、もっと言えば 俺がバッティングに開眼したのは、立野っていうバッティングピッチャーがいたから、立野さんなんて名前が出てこない。だけどその人がバッティングピッチャーとして俺を育ててくれた。それからあるいは1ミリを 0.1 ミリだな、1ミリじゃん、 0.1 ミリを調整してくれるバット職人がいる。で、それが自分の手に馴染むんだ。それがレジェンドだっていう、
うん。それが見えてたのがまた素晴らしいリーダー、人格者ってことなんですね。
ああ、そうだね。見えてくるんだね。ああ。